大阪お笑いラジオ今回もよろしくお願いします。高橋です。でもう一人がですね、
はい、大阪お笑い塾の塾長高田剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高田さん、ちょっとね、哲学的な話になっちゃうんですけど。
いきなりですか。
はいはい。自信って何なんでしょうね。
自信ね、
自信、これはね、ちょっと僕考えさせられるちょっとことがありまして、はいはい、この間ね、まあ梅田のカフェに行ってたらですね、うん、あの隣にですね、はい、30代の前半ですね、うん、僕より年下の31、2ぐらいの経営者とですね、はい、美容系の5社ぐらい経営してるみたいな感じの経営者とですね、で、片や23歳のですね、まだ働いたばっかりのエンジニア、システムエンジニアの子が喋ってたんですけど、で、その社長っていうのがですね、やっぱりね、自信にあふれてるかしらね、声大きいんですよ。
ああ、なんか社長っぽい、
社長っぽいじゃないですか。で、結構そこってカフェでも、まあ、言ったらチェーン店やから、そこそこ人いるんですよ、やっぱ、
は
い、
ガヤガ
ヤ、ガヤガヤ夕方とか、うん、でもそういう時ってやっぱ人に聞かれたくなかったらちょっと声小さしたりとか、
落としたりします、
落としたりするじゃないですか。もう社長気にせず、ずっと大きい声話すんですよ。
張りまくりで、
これどうしたんやお前はとかずっと言ってるんですよ。で、片や22、3のその男の子、はい、僕もお金稼ぎたいんですけどつって言って、もうこんな声実際も
かろうじて、
かろうじて、もうどんだけこいつ自信なんやと、なんかいじめられたんかなと僕は思ってて、もうその人のちょっともう興味も心身実と話聞いてたんですけど、でもどうやら、うん、その男の子の話を聞いてると、この子は実はサッカーのエリートなんですよ、うん、実は。なぜかというと、うん、長崎県で準優勝してるんですよ、チームが。すごいじゃないですか、うん、九州ってサッカーめちゃくちゃ強いんですよ、
盛んですよ、ね、
盛んなんですよ。そこでしかも県準優勝してるチームの中心人物なんですよ、うん、
レギュラーですね。
レギュラーなんですよ。レギュラーがそんな声小さいやつなんだなと思うんです
よ確かに
じゃあボール欲しい時に、おいボールちょうだいとか言うんかって話して
全然しちゃう、
聞こえへんやないか、そんな声だ
もらえないですね。
で、社長も褒めるんですよ。お前すごいやないか、なんでそのもっとサッカーって言ったらやん。いや違うんです、うん、僕より前やつがあるんですと、はい、J リーグ行ったりとか、はい、セレクション受けてもっといいとこ行ってるやつと、はい、いるんですよ。ずっと声小さいんですよ、うん、
そこも小さい
小さいんですよ。なんかほんまね、人間って何でもって自信生まれるのかなと。
なんか根拠のない自信もあるじゃないですか。
はい、
なんかこう比べちゃうとそうなる
んですよ。なんですよね。なんか変に自信あるやつも腹立つじゃないですか。
ちょっとうざい
なんか多いです中途半端にモテてるくせに俺モテんねんのやつほど腹立つもないじゃないですか。
なんか具体的に例が上がります
でもこの子はちゃんと県2位ですという、
まあ、実績がねもう、う
ん、あるのに、はい、なんかもう声小さなってきて、うん、どうやったらその子ってなんかこうね、自信って生まれるのかなって、う
ん、減点法なんですかね、そのあかんとこをこう見てる感じしますけどね。
人間ダメっすね、減点法じゃ、
うん、こう加点法に行ったら、はい、まあ、どんどん上がっていくじゃないですか。減点として
しんどい。もうか多分彼ね、もう残り10点ぐらいになってると思うんですね、自分の
もうやばいじゃないです
か。もうサッカーやめてるしかも。やってないです。
全くやってない。
全くやれなかった。大学までなんか一応推薦で大学行ってやったんですけど、もうそこでやめたんです。
なんかちょっとね、こう筋道変えると、例えばコーチとか、うん、教える側とかいろんな可能性ありますよね。
はい、うん、でね、まあ、その社長が、お前何欲しいねんとか言うじゃないですか。でも彼はすごいですよ。こういう小さい割に欲しいものもね、ジャガーの車が欲しいって言い出して。
そこはな。野望がある。
リーフとかじゃないやなと、日産リーフとかのなんか燃費のいい車じゃなくて、
あれなんですか、でかいものを仕留めると納得せえみたいな。
ああ、
ジェイリーフとか、
ね、はいはいはい。でもそういう人ってなんかまたでっかいの手に入れてもまた失うと、また多分失っていくんでしょうね。
なんかしんどい人生、
しんどい人生
ですね。
なんかもう僕もまあ分かる気もするんですけど、うん、なんか周りと比較したら絶対損するなと思って。
そうですね、
お笑いとかもそうじゃないですか、うん、じゃあ頂点の人とダウンタウンと比べ出したらもう終わりでしょ。
キリがない
です、キリがないじゃないですか。俺ずっとこんなんで大丈夫かなとか思って、まあ、なんかそう思ってなんか自信ってどういうなんか自分の基準ってなんかあるんやなと思って、うん、まあ、不思議な経験したなと思って、うん、まあ、そういうのを比べてこの人はね、自信があるかどうか聞きたいなと思います、うん、今回のゲストですね、畠山さんでよろしくお願いします。
どうもシアリスのツッコミ役をさせていただいています畠山です。今日はよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
畠山さんありがとうございます。また来ていただいて、
はいは
い、もう助かってます。
すごいいっぱい喋らせていただいて
ラジオですか、
はい、地震ですか。
地震まずちょっと地震聞きたいなと思って。
地震は全然ないんですけど、その、うん、やっぱり私はたくさん失敗してきたので、
うん、
何か挑戦するとき、うん、絶対失敗するっていう自信は、
あ、そう自信
失敗したから
どうせこれ失敗する
いいですかねそれね、ネガティブのちょっとど
まあでもそれをちゃんと前提としてあった上で動いてるんじゃないですかね。
そう、どうせ失敗するから、うん、このあとは時間を過ぎるの待つだけ
なんか達観して
る1000人
成功してる人はなんで成功するんやろうなって思いながら、自分はもう失敗、ほとんどが失敗だから、もうなんか失敗とかそういう概念のない世界に行きたいって
失敗という概念
思うんですよね。
哲学と
か思うんですよ。
いやでも失敗した、いやでも失敗は怖くないんやから、もう慣れてるからいろんなこと挑戦できるんだよ、うん、
あの失敗を怖くなくなると今度はガサツになっていくんですよ。あのどんどんどんどんこう適当になっていて、
うん、
あのむしろダメになっていくっていうのがよくあります。
最近何かこう私挑戦しましたとかあるの、なんかやってみて。
挑戦は特に挑戦はない。
ないの
挑戦。
最近でもなんかピザ作ったとか言ってたよ。
あ、挑戦か。
俺が言うか。
パスが
出てる。いや、すごい暇やったんで、あ、ピザを挑戦してみたんですけど、うん、そのなんかパン生地、パンピザを作ろうと思って、パン生地ってその1日とか寝かせないといけないんですよ。イースト菌で入れて発酵させたりしないといけないっていうので。で、私その1日待つのめんどくさい
なんでやねん
早く食べたらやと思って、
うん、
入れて、
菌入れて
寝かすところをもうすぐ焼いた、う
ん、なんで寝かしてあげて1回菌さんを1回寝かしてから
1回でいいから
1回でいいから
すぐ焼いて、もう見た目はすごい美味しそうで。
何ピザにした
の？トマトのなんか丸ゲリー
ああ丸ゲリー、うん、
でふかふかのを食べようと思ってて、うん、で切ろうと焼けて切ろうとしたら、うん、全然切れないです。めっちゃカチカチめっちゃカチカチで、
うん、
でももうなんかナイフとか包丁でも切れない。
どれがに人殺せるやないか、そんなカチカチ
やったカチカチやったんで、もうなんか手でちぎって、なんとかも手でちぎって、
うん、
あの食べれるサイズでちぎったんですけど、見栄えがもうなんか口に一回感じ出したっかっていうぐらい
そんなに
ぐちゃぐちゃのができて、でも食べたら、うん、うまいってなりました。なりました。
やっぱ噛んでみてどうなん、やっぱもうサクサクなんて
超クリスピーな、
超クリスピー
バリバリせんべいみたいな。なんかそんなのできます
。それをもう一回じゃあ今度やっぱ寝かせようとなれへん。
寝かしました。
あ、もう次はやっぱもうこれはまずそう。
はい。
で次は成功したの。
あ、次はまあちょっとふわふわにはちょっと。
またまあ1日またへんかったね。待てよだから。
切れた。
ちょいちゃん。
ナイフで切れた。
なんで1日待たれへんの。
そこや。食べたくて。
食いしん坊だな。買っとき冷凍ピザ置いてこれだけ寝かしたらいいんちゃうってなるけど。
そうですね、なんかその作ろうって思ったのが、うん、なんかその日思い立ったその日作ろうと思って、
うん、
で調べてたら、あ、これ1日置かないといけないのと思って、
うん、
でもめんどくさーってなって、
もう畠山のキーワードですよね、めんどくさーって
よく出てきます。
便利な言葉です
ね。何自分で言ってんねん。自分のあ、それがチャレンジしたよね。
そうですね。
あ、よ
あ、確かにチャレンジ全然意識してなかった、ただの欲望を満たすために
食欲をね、
はい、
ありがとうございます。今回のテーマがですね、はい、私の小さなこだわりっていうことでですね、まあ、普段何かねやっぱ人間とこだわってると思うんですけど、僕はですねやっぱり何、まあ、僕のまあ根本的にあのやっぱお金なんですよね、うん、こだわりっていうのは、うん、まあ、なるべく得したいと、お金は損したくないっていうのが出てくるんですよ。
得したいと損したくない、微妙に違うのどっちなんですか。
ああでもそう言われたら損したくないがでかいですね。あ、損したってなるのが一番嫌いなんです
よ。
すごい表情すごい顔してくる。
写真で見たら分かるんですけど、めっちゃ嫌なんですよ。まあ、コンビニとか特にもう出てくるんですよ、はい、まあ、コンビニって、まあ、みんな、 なんかもう何気なくお菓子買う人とかおるじゃないですか、
まあ、多いですよね。
なんか高校生とかもなんか何気にお菓子買ったりするじゃないですか、うん、僕からもしたら考えられないんですよ、うん、いやいやお前らお小遣い少ない中で、うん、なんでここでお菓子買うのと、うん、
少ない
。いや僕らみたいに、いや給料あってやるやつがコンビニでドカンとお菓子買うのはいいけど、
それは
分かる、うん、せいぜい1000円2000円しかもらってへんじゃないですか。
もう分かんない。そうなんですか。
そんなやつがコンビニでポテトチップスとかポッキーを150円出してって言ったら、お前すぐなくなるぞと心配になるし、え、損と思えへんのって。スーパーでポテトチップスとか買ってみたら安ないですか。
はい、安い。
お得ですね。
だって何やって150円やったらお得よりビッグサイズ買えますよ。
はい、
でもコンビニだと 80g しか買えないんですよ。
すごいグラム数覚えてますね。
僕もうあと一番バカやなと思うのが、なんか飲み会するかなんか知らないんですけど、コンビニで5000円ぐらい使うやつ。
ああ、ちょっとわかる。
バカやなと思うんですよ。
そうですよ。
コンビニででも、
いや、コンビニで済ませるもんをやったら、その今やったら薬局とかドラッグス、うん、大きいドラッグとか行ったらお菓子も買えるし、うん、おつまみも買えるし、缶も結構買えるじゃないですか、はい、4000円ぐらいで買えるんですよ、うん、何5000円出してんのと、酔った勢いか知らんけど、バカやなと思うよ。もう俺やったらもう、そしたってなりますもん。いや、やめようやめよう、近所のそこに杉薬局あるからそっちで買おう。
こう思うのが多分時間の短縮とかもあるじゃないですか。そういう場合はどっちを取りますか。
時間10分1000円、はい、働いたらお前10分1000円って大変って分かるよなと、
説得する、
説得するよね。お前はなんかおかん、まあ、確かにタイムズマネーっていうことは、まあ、確かにそうなんですけど、僕にとってはもうそれは10分歩いてその期間も楽しませるか、俺は遠くで
さんまさんみたいな。
だから杉薬局行こうって。だから
なんで杉薬局限定なの。
大黒トラックの方がいいですか。
前もって準備しといたらいいんですかね。
そうそうしたらいいんですよ。あとこれもちょっとまあコンビニつながりじゃないですか、スーパーつながりじゃないですけど、ポイントカードってあるじゃないですか、うんうん、はい、あれって皆さんどう使います。貯まったら
どう使うんですか。
一気に僕のおかんとかは例えば200ポイント貯まったら、うん、もう次の時にはもう200ポイントドカって使っちゃう。
そっちですね。
え、
気持ちいいじゃないですか。
いやいやいやいや、汗水垂らして貯めたポイント一気に使うんですか。
汗水垂らして
もうそんな苦悩みたいな。結果たまるもんなんですよ。気づいたらたまるもんなんですよ。ラッキーで使ったら楽しいと思
う。そうです。
あれ、いや僕の、まあ、ライフとかあるじゃないですか。ライフって100円で1ポイントなんですよ、ね、うん、200ポイント貯めようと思ったら、うん、軽く言ったら2万円使うのか、ま
あ、そうですね、
2万円ですよ、はい、スーパー何回行くんですか。
2万円の食費で行くでしょ。
いやいや、一人暮らしなかなか行かへんやろ。
まあそう、2万円いや、4万ぐらい使います。
そっちの方が
上回ってくんない俺の話。何使うの4万。
え、肉とか買ってたら
結構お前食ってんな。え、塊で買うの。
いや、もう私お惣菜派とか、お惣菜とか
めっちゃ買うやん。
なんか急に焼肉食べたくなったりとか、やっぱりそのスーパーで、あとお菓子とかいっぱい買っちゃうんで、うん、やっぱりそれぐらいいきますね。自炊しない。
4万で、でも何人分の家族のやつやでしょ。
そうなんですか。
せやで、
うん、じゃあもっと削れる
んか。削れるよ。お前なんか結構お金削ってるようで結構使ってたよ。意味ないことしてたよ。 あ、僕もそんな、でも一気にドカンなんか絶対使わないですね。僕今まあライフのポイントカード1000何個貯まってるんですよ、1000何十円貯まってるんですけど、僕はもう基本的に10何円単位しか使わないですね。なんかお会計が1532円やったら32ポイントしか使わない
です。それ楽しいですか、
ね、あ、ちょっきりになったって楽しいじゃないですか。
ちょっきりになったら楽しいんですか。そう、
端数切りたいんですよ。
なんでですか、端数切りたいのって。なんでなんですか。
出すのめんどくさいね、32円出すの。
そうなんですか。
めんどくさないですか。
まあ、ジャリジャリして
ジャリジャリしたないの。なんで1532円で200ポイント使ったら1332円やで。32円残るやん。
はい、
嫌じゃない。
私はあの保税に払うのめんどくさいんで、
うん、
あのポイント、あのライフやったらライフに変わる、
ね、その話してね
って。ライフに入金して。
あ、そうか、電子マネー派か。
電子マネーっていう。
確かにそっちの方が
手間はあるけど、なんかポイントにそれイコカもそうやけど、何十何円残っても嫌じゃない。
いや、もうなんか気にしてないですね。
ピッてなった時にあと残り2352円とかなって、なんか気持ち悪くないですか。
別にいいか。
僕は無理やねん。
そこをポイントで解消してる。
無理やねん。だから企業に何十何円残ったらイコカじゃどうしようもないんですよ。難しいんですよ、全部使い切るって、はい、
それを考えること自体なんかしんどいんで。
考えちゃう。
最近ポイントをやめましたよ。
え、
もう貯めんとこうと。
あ、私もそう、そうです、そうです。
なんで。
いや、だってもうあれ最初の取引の時点でおかしいんですよ。なんでこっちが1000円払って5しかくれんの
って。ちょっとどこのやねん
って思うんで。
1000円払って5ってどういうことですか。
だいたい200円につき1ポイントとかが相場やと思うんですよ。で、それ、いや、こんな1万払って10とか、うん、おかしいでしょって。何が得なんて思って。
銀おかしい。
だから私もなんかもう気づいたら溜まってるもんやっていう風に考えて、だから私高橋さんのその話見て、うん、久々にライフのポイント見たら4000ポイント溜ま
って。おっ、すげえな。
嘘
やん。そう、4000ポイント。
4000ポイント払って。
はい、ちゃんと貯めてたのね。
何も気にしてなかったっすよ。
でも4万円使ってたら貯まるでしょ。
まあ、そうですね。なんか豪快ですね、だけは。
なんかちっちゃい人間め、ごめんね。
確かにそういう時期あったんで、私もそのポイントが200円も出してやって1ポイントがこんなにも簡単に失われていくみたいな。そんな思ってた時期がありました。
それを経て、それ
も、はい、俺もじゃあ減るんかい。
前段階、
前段階。俺はなんでこんなポイントに作用されてんだと。
そうそう、
そんな人生嫌じ
ゃん。あ、そっか、僕だけやったんです。ちょっと反省しました
。いいと思いますよ、あの気持ちいい。
あ、僕はちょっとまあこんな感じなんですけど、あ、竹山、こうなんか自分なんかのこだわりってありますか。なんか
こだわりってその、まあ、
気になることとか、そういうのなんで。
そうですね、多分他の人からしたらどうでもいいって思うと思うんですけど、うん、私下の名前の呼ばれ方に、
うん、
やっぱりこれはダメだっていうのがあって、うん、私下の名前がさえこって言うんですけど、さえこちゃんって呼ばれるのがものすごく嫌いで、うん、あの下の名前、なんか仲良くなってきた人に下の名前で呼びたいけどなんて呼んだらいいって言われた時は、うん、さえこちゃん以外にしてって
珍しいパターン。
これ以外
は言えるんですよね。なんでかって言ったら、さえこちゃんっていうのはもう仲良くない人でも呼べる呼び方じゃないですか。なんか、
いや、
親戚、あの葬式とかでなんか遠い親戚のおばさんを呼ぶような、さえこちゃんってなんかすごいその子供だからそう呼んどこって。
ちょっとそんな言い方で見てん
の。そういうイメージが強いので、やっぱり仲良くなってきた人って、まあ、下の名前で呼び捨てで呼んだりとか、その仲良くなってきた人はなんかアレンジ加えて呼んでくるんですよ、さやちゃんとかさあちゃんとか。だからなんかすごい仲良くなったなって感じもしますし、そのさやちゃんっていう呼び方を私は奨励してるんですけど、
前の時奨励してる、
奨励っていうかおすすめっていうか、自分が小さい頃からそう呼ばれてきたから、そのなんか会って、まあ、この年にとって会ってさやちゃんって呼ばれると、なんか昔から友達やったんかなみたいな、 錯覚することができる。
それで怖いけど。
なんか昔から仲良かったような感じがするっていう、かなり親しみを持つような感じがするので、迷って、もう何て呼んだらいいかわからんっていう人はそういうふうに。
それで言ったら、距離感感じねた畠山さんって呼ぶ方が、
確かに
距離感めっちゃ離れてる感じ。
いや、そのさやこちゃんよ無理して呼ぶんやったら畠山さんの方が全然畠山さんってさん付けで呼んでくれた方が全然いい。
高橋が呼び捨てしてたと思うんですけど、それはいいんですか？
あ、全然大丈夫。
あ、それいいです。
上の、
あ、はい、年長者からそう言われるのは
もうさやこちゃんじゃなければもう大体いい。
それ以外は何で
よかった、呼んでなくて。俺からしたら結構勇気いますけどね、女の子ちゃん何々呼びすで何々フルネームの下のちゃんで呼ぶのって。
今なんか時代的にはちょっとちゃん付けはよろしくない
ですか？セクハラみたい
な。そうなんですか？
いや、なんか気持ち悪いじゃないですか。
そうなんですか？なんか
おじさんが若い子にちゃん付けするのがあんまりよろしくない。
そうなんですか？全然みんなしてくれてますけど。
めっちゃ無理やわ。
あ、そうなんですか？
女の子同士でも嫌なんやろ、さやこちゃんって呼んできたらこいつなんやねん距離感感じるなと思うやん。
そうですね。なんか もうちょっとアレンジ加えて。
大喜利？大喜利？
いや、もうさやこちゃんじゃなければもうなんて呼んでくれてもいいから、とにかくこの
それだけはやめてくれ。
そうですなんかその取ってつけたように呼ばれてるような感じがして。
そうか、
最初ですね。
そうですね。読んできた人たちっていうのは大体なんか私のことをからかってきたりするような子が大体
さやこちゃん
って読んできてるんで、だから そういうちょっと距離感がある人がそう読んでくるんかなと思って、やっぱりすごい仲いい子は呼び捨てとか。さやちゃんアレンジ加えてあだ名とか、そういうのがあるんで、ちょっとそこはチェックポイントになるんです。
チェックポイント？さやこちゃん、はい、失格。
そうなんです。
そっからもう仲良くなれへんの、その子と。じゃあさやこちゃんと呼んできた子は
こういう風に呼んでって言って、素直に直す人はいいんですけど、かたくなに呼ぶ人はもうその性格もダメです。
それ言いづらい。
そうです
ね。畠山も強いしな。こだわり、なんか畠山で聞いたらそういうこだわり多そう
です
よ。
そうですね。
あんまり大雑把だからそんなないかなと思ったんですけど。
難しい。高
橋さんの方がもうこれはダメ、これはも
う。いや
めっちゃ多いやなと思って。
違う。いや、お前すごいな。その話しといて、俺のそんな小さい、俺誰にも迷惑かけへんやん、俺のお金のことになんかさ。
ちょっと小さい話。あの高橋君がいつもなんか持ってきてくれるんですね、その収録の時にこれ食べとか、はい、ドリンク取るとか、はい、でこう3種類のこれなんですよ、玄米
ブラウンですね、
をこう、まあ、選ばせてくれたんですよ、はい、で僕はこれね、ちょっとあの詳細をしゃべると、
はい、
1パックに2つ、
はいはい、
2つの個包装があって、はいはいはいはい、1個ずつかと思ったんです、
はい、
なら割られたんです。
チャンスチャンス。
割られたい。
あの、まあそれは後で自分が食べようとって。
でここが高橋君の面白さやなと思って、
う
ん
う
ん、
あのこれはねもう、うん、もう言い訳できない、はい、食べようと思った。自分で最後食べようかなと。
で1回取ろうとしたらそれを奪い返
す。
ショックでずっと今20分ぐらい喋ってる。
ずっと我慢してたんですね。
いやいや言ったろと思って。
なんてひどいやつや。
本番
で。取られたから。
取られ
た。もらうの。
人に与えるのにそんな文句言うんかお前は。
タンパク質多い。
で畠山他になんか。
やっぱりこれもあのこれはあの私の。まあ、ポリシーじゃないですけど、
ポリシーめっちゃ強いな。
部屋着は家にいる時の格好は半袖シャツに半ズボンっていうので、もうこれはもう中学生ぐらいの時からずっとそうしてて、あの すごい中学生の時にその体操服がめちゃくちゃ着心地が良かったん
です。珍しいな。分かる気がするけど、
丈夫だし丈夫だし、なんかビロビロにならない、洗濯してもビロビロにならないっていうので、あ、これで汗かいてもすぐするし、すぐ乾くし、なんで快適なんで、あ、もうこれがもうずっとこれで暮らしていこうみたいな。家の中ずっとこれ
ありがとう。
そう、
ごめん、女子やんな。
そうそう、
女子、男がそれするの分かりますよ、ね、女性ですよね。
そうです。で、私も
多分その一人暮らしね。
そう、で確かにその可愛い部屋着ってあるんですよ、女性の、なんかモコモコのとか、ルーム、
ウェアとか
ウェアあるじゃないですか、で買ってみて着てみたんですよ、なんかモコ、ね、でモコモコするんですよね、なんかよ
くモコモコするの買ってるからや
るか、
自分で選んでんねん
なんかでもみんなこういうのを着て過ごしてるから、私もこんなん着なあかんねんなとか思いながらもとか、あとテロンテロンしたやつとか、
おっさんの言い方やテロンテロンしたやつ
なんか表現、ね、
表現がしたい、
そうテロンテロンしたやつはなんか冷たくって、感触が冷たくって、なんかうわーってなる、うわーってなんか
言葉ち
ょっと冷たくなって、なんか落ち着かないんですよね、その部屋に。可愛いらしい部屋着、装飾品とかもすごい邪魔やし、
そういうの選ばんかったらいいやん。あるやろそれ。
ないですよね。それを省いたものがやっぱり体操服って
。まあ何もついてないよね。
そうですね。もう全部満たしてて、あで文句があるといえばやっぱり郵便配達の人とか、特に真冬に。
それ体操服で出て
家の時、実家の時体操服出て行って、なんか今日体育祭やったんかとか、
絶対絶対なるよ、ね。
言われいや違いますとかやったり、なんか寒くないんですかって、今も体操服ではないですけど、まあ、ジャージみたいな半袖半ズボンのスポーツウェアみたいなの着てるんですけど、なんかもういちいち配達の人に。大丈夫ですか、
そんな聞いてくるやつもんのや、逆に
距離近いな、
その配達員も、
そう距離をなんか そういうラフな感じの人は大丈夫なんですかみたいな聞いてくるんですけど、私全然その時は寒いんですけど、私部屋の設定温度30度にしてる。
高いな、も
う
だいぶ寒
い、
だいぶ寒がりやんけ。じゃあちょっと長そうで着ろよ、そんな寒いんやったら。
調整した、
調整、いやもうここに布があるのもちょっと、
でも寝るとき当たるやんか、絶対そんなやったら。
布団はいいんです。
いや、かんない
。布団はいいけど、そので、長袖で布団だったら嫌なんですよ。皮膚長袖、なんかここにこう布があるの
か、ここ分かれへん、腕
上腕の時にある、
そんな細かく筋肉の姿勢、
肘から下とか膝から下に布があると、なんかすごい圧迫感感じるんですよ。
じゃあもうあれ
だ、まくってるのね、ちゃんと
まくっちゃうんですよね。
ちょっと切んなよと思うけど、
そう戻して
きて、いやそういうわけじゃないん
です
よ。ここ気になってしちゃうのに、
そうなんです、まくっちゃうんですね。でも寒くて外ではこうやってだからまくったりやったり繰り返してるんですよね、外で。
いや冬もじゃあほんま嫌なんやん、じゃあ上着着てとかこうやってもなってるのがもう気持ち悪いなと思って、
外にいることが嫌なんです
よね。急に
寒いし長袖着ないといけないし、
じゃあ究極ハワイとかで暮らすのが一番いいの。
そうですね、もう毎日同じ格好をしておきたい。
いや
どこにいても同じ格好をしておきたい。
日本の四季が分かんない
ね。そうですね、
冬いらんと。
そうですね、冬もう春秋だけでいいです。
なかなか
どんどん減って
夏もいらないや。
夏は普通に暑いんです
。いや
そう
ですね、
そうです。
でも珍しいですよね、冬嫌いな人って夏好きやったりするじゃないですか、はいはい、私は夏が開放的だから夏好きでもない、はい、でもないやろ。
そうですね、もうちょうどいいのが一番
いや、それは誰でもやろ。
はい、
面白いよね、まあ、もうそういうこだわりがあるってね、竹山の話聞いてたらね、いつもなんかこう独特ですよね、
うん、前も、ね、角度はね、うん、
前も聞いてて面白いなって、やっぱね方向をね、うん、北南とか言うやつほんまにおるんかなって、ちょっとあれから探したんですけど、ちょっと北南で言うやつってあんまおれへんかった
です
僕が探したんですけど、そうあっちのね、ミキはね、北に行ってねって言って、あんま頑張ったことないんですけど、うん、
周りがおかしかった
さらっと言います
まあ、もう楽しい時間もまあこれまであっちゅうまでですね、もう竹山さん、なんかこれからまあまあね、一緒のこういう大阪お笑い塾にいてて、なんかこういう人と今後喋っていきたいとかありますか、こうやって僕らと喋ってみたいの、
こういう人と喋って
みたい、会ってみたいとか、
やっぱりちょっと仲良くなってからの人た
ちです。どういうことですか
緊張して
それを経てあんねんかいきなり仲いいやつ、
もうなんか初対面はちょっと緊張してだから1年ぐらい経ってる人
が
馴染んできてる人がすごい、
うん、年近い人とかはどうなの、
逆に同い年とかはちょっと苦手年上の方が責任、なんか
責任って言葉出たね、
責任なのね、ちょっと
やっぱり同い年年下ってやっぱり自分がやっぱ頑張らなかったって年上の人はもうなんか年上
お前らやれよって
なんかちょっと そういうのが真相的心理にあるんで、
ここで20代前半の子入ってくるとどんなんですよね、
もうね、はい、やっぱりしたら娘ぐらいの年齢です
そんな気持ち
いい、すごいってなるもんな、でも特に20代前半の女の子入ってきた、確かにちょっと新しい風吹きそうですよね、
はい、うん、みんなちょっといろんな刺激受けてね、
はい、なんか緊張してみんなカッコつけるかもしれない
急におしゃれな
何話しかけていいか分からない、
そうですね、話題がね、
はい、
ぜひね、まあ、年齢関係なく、はい、ぜひね、この大阪お笑い塾に来ていただけたらと思うんですけど、ね、はい、まあ、高田さんの、ね、うん、まあ、毎回告知はするんですけど、何見たらいいんでしたら、はい、毎回もう、ツイッターではないということを
覚えて、ね、はい、丁寧に振っていただいて大阪お笑い塾の公式ホームページが
あります
ので、そこで塾長ブログとかいろいろなこと書いてますので、そこをちょっとご覧になっていただいて、はい、
そこ見てぜひ入っていただけたらと思います、はい、今回のゲストはですね、畠山さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
次回もよろしくお願いします、ありがとうございます。